皆さんこんにちは。
ディープダイブテクノロジーへようこそ。
アシスタントの未来です。今日も甲斐さんと一緒にテクノロジーの奥深くを掘り下げていきます。
メインホストの甲斐です。前回はドメイン駆動設計、略して DDD の戦略的設計についてお話ししましたね。
はい、システム全体の大きな絵を描くという話でしたね。
その通りです。そして今回はその絵の中身をより精密に実装するための戦術的設計、英語でタクティカルデザインについて深掘りしていきましょう。
戦術的設計、なんだかかっこいい響きですね。具体的にはどんなことをするんですか？
戦術的設計はバウンデッドコンテキストというドメインの特定の範囲内でドメインモデルを精巧に作り込むためのパターン群のことです。 DDD の提唱者であるエリック・エヴァンスはこれらを DDD のビルディングブロック、つまり建物の設計図における部品と呼びました。
なるほど。じゃあそのビルディングブロックにはどんなものがあるんでしょう？
ええ、いくつか重要なものがあります。まず一つ目がアグリゲートです。
アグリゲート、初めて聞く言葉です。
アグリゲートは DDD の中でも特に重要で、設計が難しいパターンだと言われています。関連するエンティティとバリューオブジェクトを一つのまとまりとして扱い、トランザクション整合性の境界を定義します。
トランザクション整合性の境界ですか。難しそうですね。
簡単に言うと、データベースなどでデータを変更する際に必ずこのまとまり全体が矛盾なく変更されるようにする範囲というイメージです。アグリゲートには必ず一つアグリゲートルートと呼ばれる代表者がいます。
代表者、アグリゲートルートが何をするんですか？
外部からのアクセスはこのアグリゲートルート通じてのみ行います。アグリゲートの中にあるエンティティやバリューオブジェクトには直接触れることはできません。
へえ、じゃあアグリゲートルートが門番みたいな役割なんですね。
まさにその通りです。これによりアグリゲート内部の整合性が常に保たれるように設計します。
なるほど、重要性が少しわかりました。
次にリポジトリについてです。
リポジトリはよく聞きますが、 DDD ではどういう役割なんでしょう？
リポジトリはアグリゲートの永続化、つまりデータベースなどへの保存やそこから取得する処理を抽象化するインターフェースです。これによりドメイン層からデータベースなどのインフラストラクチャーの詳細を隠し、アグリゲートをまるでコレクションのように扱えるようにします。
コレクションのようにですか？
はい、リストや配列を扱うようにデータベースからアグリゲートを取ってきたり保存したりできるイメージです。
それは開発者にとって便利そうですね。データベースの種類が変わっても影響が少なそうです。
その通りです。そしてリポジトリはアグリゲートルートに対してのみ定義します。アグリゲート内部のエンティティに個別のリポジトリは不要です。
門番であるアグリゲートルートにだけ用意すると徹底してますね。
続いてはドメインサービスです。これは複数のアグリゲートにまたがるロジックを扱います。
複数のアグリゲートにまたがるロジックですか？
はい、ビジネスロジックの中には特定のエンティティやバリューオブジェクトだけでは完結せず、複数のエンティティやアグリゲートにまたがるものがあります。例えば異なる銀行口座間で送金を行うような場合です。このようなロジックをドメインサービスというステートレス、つまり状態を持たないオブジェクトが担います。
なるほど、どこにも属しにくいけど重要なビジネスルールをドメインサービスが引き受けてくれるんですね。
その通りです。そして次の重要な要素はドメインイベントです。
ドメインイベント、これは何が起きるんですか？
ドメインイベントはドメインで発生した重要な出来事を表すオブジェクトです。ポイントは過去形でナメールすることです。例えばオーダープレイスと、注文が確定したとか、デリバリーキャンセルド、配達がキャンセルされたといった具合です。
なるほど、過去形、もう起きたことなんですね。
ドメインイベントはアグリゲートの状態が変更された後に発行されます。そしてアグリゲート間の結果整合性、つまり非同期での連携を実現する主要な手段となります。
結果整合性？
はい、すぐにデータが一致しなくても最終的に整合性が取れるようにする考え方です。例えばテーブルにレコードが挿入されたというのは技術的な出来事であってドメインイベントではありません。しかし配達がキャンセルされたはビジネスにとって意味のある出来事ですよね。これがドメインイベントです。
なるほど、ビジネス的な意味があるかどうかがポイントなんですね。
まさにそうです。例えば注文が確定した場合を考えてみましょう。まずオーダーアグリゲート内でビジネスルールが検証され、問題なければオーダーコンファームド、つまり注文確定イベントが発行されます。このイベントを受け取った側は、例えば在庫を管理するインベントリーアグリゲートが在庫の引き当てを行います。同時に通知を担当するノーティフィケーションアグリゲートがお客様へ確認メールを送信するといった流れになります。
へえ、一つのアクションがイベントを通じて複数の異なるシステムに連動するんですね。これは便利そうです。
そうですね、 アグリゲート間の見つけ語を防ぎつつ、機能連携をスムーズに行うための強力なパターンです。最後に、ファクトリについて触れておきましょう。
ファクトリは工場という意味ですよね。
はい。ファクトリは複雑なオブジェクト、特にアグリゲートルートの生成ロジックをカプセル化、つまり隠蔽するためのパターンです。これにより、オブジェクトが常に有効な状態で生成されることを保証します。
オブジェクトが常に有効な状態で？
例えば、新しい注文オブジェクトを作る際に必要な情報が全て揃っているか、正しい値が設定されているかといったチェックをファクトリが責任を持って行い、不正な状態のオブジェクトが作られるのを防ぐイメージです。
なるほど。安全にオブジェクトを生成するための仕組みなんですね。
ただし、単純なオブジェクト生成の場合は通常のコンストラクタで十分です。ファクトリは生成ロジックが複雑な場合にのみ導入を検討します。
むやみに導入するのではなく、必要な時に使うんですね。
その通りです。さて、今回は DDD の戦術的設計における主要なビルディングブロックについて解説しました。アグリゲート、リポジトリ、ドメインサービス、ドメインイベント、そしてファクトリ。これらを適切に活用することで、複雑なドメインモデルを堅牢かつ柔軟に実装できます。
戦略的設計で全体像を描いて、戦術的設計で具体的な部品を作り込む、DDD の考え方が少しずつつながってきました。カイさん、今日もわかりやすい解説ありがとうございました。
いえいえ、どういたしまして。未来さんの質問がいつも的確で助かりますよ。
この番組では皆さんの技術的な疑問や感想も募集しています。ハッシュタグディープダイブテクノロジーでぜひツイートしてくださいね。
それではまた次回の放送でお会いしましょう。
さようなら。